薩摩大隅古事記を歩く平成4年6月号掲載通算番号217。皆様こんにちは、根岸由紀子でございます。お元気でいらっしゃいますか？先月お話しいたしました鑑真和上上陸の地坊の津から鹿児島市へ戻る途中、開門町という町の県道で日本最古の井戸玉の井と書いた史跡案内の標識が目に飛び込んできました。私は後先も考えずバスを降りてしまいました。ここは鹿児島県の開門町という町で、人口8000人ちょっとだそうです。町のど真ん中ほとんど開門岳で、その北側にその道端ですね、もう舗装した車が通る道端に玉の井という石の刻んだ柱がありまして、その左側に綺麗な新しい花碑があります。これ茂吉と書いてあるから斎藤茂吉さんですね。玉の井に心恋しみ丘の絵を登りて下る泉はなしに。あ、いつ頃ここいらしたのかしら。丘の絵を登りて下るだから、この辺りきっとずこんな県道がなくて登ってらしたんでしょうね。霧島役国立公園特別地域に指定されて、玉の井、玉の井は神代の昔豊玉姫が朝名優奈に使っていたのがこの玉の井で、日本最古の井戸として伝えられ有名な、なんだのであります。一時消えてますね。そして道から少し入りますと、大きな四角い石の真ん中を丸くくり抜いて、その下がずっとでも水はないですね。枯れておりますね。そしてその井戸の上に鳥居が作ってありまして、木が、ちょっと風があるんですけど、丘の絵を登りて下ると茂吉先生は読んでおられますが、今は全く平坦な畑が広がっているばかり、殺風景な眺めの中で県道を越えた真南に三角錐の開門岳がくっきりと空に浮かんでいます。その美しい山の姿を映して、こんこんと湧きあふれる清らかな泉の風景を心のスクリーンに思い描きながら、井戸の中を覗いてみましたが、暗く深い穴の底は枯れ果てて、声が虚しく反響するばかり。泉はなしに、と茂吉先生も私も少しがっかりしたのです。井戸を囲んだ木立の梢が風にざわめいています。何の木かわかりませんが、私は勝手にカツラの木だと決めることにしました。なぜといって、古事記にそう書いてあるからです。井戸の横に茂るカツラの木の葉隠れに、一人の世にも美しい若者が隠れているのです。そして、泉に水を汲みに来た世にも美しい乙女が、水に映る若者の顔を見つけて驚くのです。これこそ日本の神話の中で最も美しく、最もロマンティックな情景、飛行ほほデミの御事と豊玉姫の出会いのシーン。飛行ほほデミの御事などと言いますと難しくて舌を噛みそうですが、山幸彦といえば誰もが子供の頃馴染んだ名前でしょう。お兄さんの海幸の釣り針をなくし、叱られて、海の底まで探しに行き、竜神の娘、豊玉姫と出会い、愛し合うお話。古事記、上妻記に語られる美しい男と女の愛の原点の物語。この井戸が和田摘みの色子の宮、竜宮の御殿への入り口ということなのです。それにしては現在のこの場所の風景は、ひとかけらのロマンも情緒もありません。道端の畑の中の枯れ果てた井戸というだけですが、この辺りの部落のあざなは、遠い昔から今に至るまで、水は枯れても玉の井。開門岳の美しい姿と玉の井という優しい地名が残っていること、 それだけで私は満足して鹿児島市へ戻りました。さて次の日、西鹿児島駅から JR 日豊本線で40分ほど早戸町という町へ行ってみました。この40分の車窓の風景は天空に煙を吹き上げる桜島の迫力に息を呑むばかり、神々の物語にふさわしい雄大な舞台です。早戸町には大和武尊皇に滅ぼされた熊襲の塚やその砦、また熊襲の首領川上の武尊が住んでいたという伝承の洞穴などがあります。有史以前から高い文化を持った先住民族の生活があり、それに結びついて神々の物語が培われてきたのでしょう。私はまず駅から15分ほど歩いて鹿児島神宮へお参りしました。ここは大隅の国一宮、大隅八幡とも言われる古い神社です。鹿児島県は昔の国名で言えば西の方が薩摩の国、東の方が大隅の国と呼ばれていたのです。先にお話しした山幸彦、彦ほほでみの命が豊玉姫とご結婚の後、この辺りにお住まいになったとされております。そして九州一円の住民に農耕、畜産、漁業の技を指導され、580歳の長寿を保たれたと古事記は語っています。鹿児島神宮の神域は小高い大地で、木々の生い茂る中に社殿の朱が鮮やかです。この建物は宝暦6年1756年、島津氏25代の藩主重利公が寄進したものだそうです。参道におられた神官の方にちょっとお話を伺いました。
ここの神様が山里彦でですね、はい、であの海 の, あの
彦豊豊法で民の御子と様で、神武天皇さんのおじいちゃまになるわけ。
天皇様のおじいさんですね。
ね、豊玉姫様とお子様ができられたのが運河屋
付き合いですね。はい、はい、あのそのお子さんが神武天皇ですから。
とここがその山幸彦さん、あの、ね、彦ほほでみの御子さんがご神体でいらっしゃる。
ね、はい、最初ですね、あのここから用水路沿いに500メートルぐらい行ったところに石体神社っていうのがあるんですけど、はい、そこが昔の鹿児島神宮だったんです。で、
あの
宝暦年間でしたか、はい、焼かれてですね、はい、でこちらに移ってきたんですけれども。
ああ、じゃあ石体神社っていうのがもともと古代の、その、
鹿児島神宮の元のお宮があったところです。
石の体で石体って面白い、何かそれも言われが
ある。あそこもですね、安産の神様としてこう有名でですね、で神宮皇后じゃなかった。
ああ、そうですね、石の帯を、はいはい、三冠征伐、
はい、はいはい、で戦に行くのに石体神社の石を一つお腹に入れてですね、身を持ってる時に、
ああそうですか、はい、
ずっとこう陣痛が来るのを抑えて、帰ってきてから安産されたということで、
王神天皇がお生まれになった宇佐八幡、はい、ああ九州はいろいろこう神様同士つながってらっしゃる。
そうです
ね。あ、じゃあそもそもがその豊玉姫さんが宇賀屋吹会津の御事をお産みになったんで、安産のあれで神武皇后がそれにあやかるようにってここで、
そういうことなんですけれども。
ああ、なるほど、いろいろありがとうございました。どうも失礼いたしました。
はい、今教えていただきましたように、少し北へ歩きますと石体神社という古い元宮がありました。鹿児島神宮は広い参道に社務所や駐車場もあり、次々と参詣する方もありましたが、こちらは全くの無人で、それがむしろ古代の素朴な祠という感じを漂わせています。
よいしょよいしょ。まあやっぱり九州は神話の国で時代がぐっと違いますね。ここがその鹿児島神宮が元こっち、昔こっちにあって、ああ小さいお社で、ここが石体神社。あ、犬の日はいつでも午前10時に祭典をしますって書いて、彦ほほでみの御事のご本宮です。 石体神社、石の体。はあはあ。
第14代中愛天皇の時、4世紀の中頃から5世紀初めと推定されるのですが、日本は朝鮮半島の新羅と戦うことになります。中愛天皇自ら下関あたりまで出陣されますが、ここで病死され、奥様の神宮皇后は女ながらも全軍を率いて新羅を攻められました。古事記中津巻には、船なめて渡り見ゆきますとき、海原の魚ども、大きも小さも、ことごとに御船を置いて渡りき、とおとぎ話的に語り、さらに続けて、彼、その祭りごと今だ終えざるほどに、はらませるが、あれまさんとしつ、すなわち、御腹を祝いたまわんとて、石を取らして、みもの腰にまかして渡りましてぞ。と述べています。石を入れた腹帯をきつく巻いて凱旋されてから安産をされた。それがこの石体神社の石であり、お生まれになったのは健やかな男巫女で後の応神天皇、すなわちここは安産の神様として有名になったということです。小さな拝殿とその後ろの本殿の間にはたくさんの小石があります。その横の林の中で何か作業をしていた男の方が、今も守られているこの辺りの風習を話してくださいました。
あ、この拝殿からご本殿の間に石がこうたくさん置いてあるんですね。
一個もらって帰って、あ、それてからまたもう一個拾って二つこうお供えして。
へえ、あ、これを一つどれでも自分の好きそうなのを選んで、でそのお産の時それを置いとくわけ、持ってらっしゃるの、お産婦さんが持ってらっしゃるわけ、
家のとこの間に置
いてよね。そしてご安産が済んだら、今度自分のお家の何でもいいわけ、
自分で気に入った石を
拾って、
2つ、
あ、そのいただいてたのと一緒にお返しするわけ。なるほど。種類の小さな御本殿で、あ、あら、赤ちゃんがご安産でお礼にお返しに出したんですか。
おめでとう。倍入ったのですからお返ししときます。
あ、そうですか。それは本当大きな可愛い、まあ良かったでしたね。あら、ご機嫌。神様のおかげでお元気。あら、いい子ちゃんね。坊ちゃま、
いや、
お嬢ちゃん。あら、ご機嫌ちゃんですね。よかったわね。でも石は一ついただいてらして、はい、それで二人生まれちゃったの、はい、赤ちゃんが。ほんと、まあ、お元気でね。どうも。
ここの石を一個いただいて、お産が済んだら二個にしてお返しすると伺っていましたら、初老のご両親に付き添われた若夫婦が双子の赤ちゃんを抱いてお参りに来られました。初めての孫ですと言いながら、おじいちゃんは本当に嬉しそうな笑顔で石を二つ置いて深々と拝礼されました。双子のご安産なら四個お返ししなくてもいいのだろうかと、一年生の算数のようなことを考えながら覗き込んだ赤ちゃんが、突然思いっきりの笑顔を見せてくれました。一人はすやすや眠ったままでしたが、片方の赤ちゃんが目と口を大きく開け、私を見つめこぼれるように笑いました。こんなにはっきりした笑顔は初めてと、若いお母さんは涙ぐんで感動していました。この世に生まれてちょうど103日目という緑子の、何の意識も何の理由もないこの突然の微笑みは、まさに無垢という文字がそのまま光り輝いたようで、私もなぜか涙が出てしまいました。ほんの雪ずりの私にこれほど素晴らしい笑顔を見せてくれたこの赤ちゃんこそ、まさしく薩摩大隅の神々のご子孫、いえ、神様そのものが微笑んでくださったようでした。それでは皆様、また来月。ごきげんよう。